永遠に病気コロン COVID-19 ワクチンは重度の炎症を引き起こし、既存の慢性的な健康問題、病気、障害を標的にして悪化させます。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、指数関数は急速な増加または拡大として定義されます。数学では整数の2の5乗を考えると、2x2x2x2x2 はすぐに32になります。これはスパイクタンパク質注射が体内の炎症を引き起こすために言っていることの完璧な例です。人々が血持ち、癌腫瘍、重要な臓器不全、心臓発作及び脳卒中から突然死んでしまうまで、既存の状態を指数関数的に悪化させます。それはサクズ、または突然の成人死症候群と呼ばれ、主な原因は FAUCIFLUGAV です。データはそれを証明しています。ワクチンの副作用と有害事象には炎症が含まれます。これはワクチンの製造に使用されるオサム経済、アジュバント、育種剤、乳化剤の多くが、GMO、ピーナッツオイル、乳製品、動物の血液、人の有弾細胞、ホルムアルデヒド、MSG などの中程度から重度のアレルギー反応を引き起こすためです。有毒なスパイクタンパク質、そしてリスクは続きます。ほとんどの予防接種でこれらすべての成分をリストしている CDC の非常に独自のウェブサイト、リンクブックをチェックしてください。COVID ワクチン接種後の慢性炎症は今やパンデミックそのものになっています。ほとんどのアメリカ人は、有毒な医薬品やケア製品は言うまでもなく、毎日の有毒な食べ物や飲み物の選択のために、すでに慢性的な炎症に苦しんでいます。すべてのアメリカ人の3分の1は太りすぎであり、それらの人々の半分は肥満です。すべてのアメリカ人の3分の1は、現在、がん、糖尿病、及びスラッシュ、または心臓病の一つ以上と戦っています。これらの病気や障害はすべて、慢性炎症という一つの主要な共通要因によって引き起こされます。現在、これらの人々のほとんどは、血管系全体にスパイクタンパク質と呼ばれる何十億もの微細な血液閉塞粒子を持っており、心臓、脳、肝臓、腎臓、膵臓などの重要な臓器を汚染しています。慢性炎症は免疫系による反応であり、ペイロード、J&J、または mRNA、EFIZER& モデルナのいずれかによって、スパイクタンパク質注射を受けた後も長く続く可能性があります。スパイクタンパク質は、注射されたすべての人間の血管系を詰まらせ、急性炎症と自己免疫疾患を引き起こします。体の免疫システムは、スパイクタンパク質がウイルスに似ているため、それらが体内のどこにあるかに関係なく、すべてのスパイクタンパク質を敵として認識しています。例えば、有毒なスパイクタンパク質が膵臓に移動すると、免疫系が膵臓を攻撃し、有毒なスパイクタンパク質が妊娠中の母親の子宮内の赤ちゃんに移動すると、母親の免疫系が赤ちゃんまたは胎盤を攻撃し、自然流産を引き起こします。刺激物への長期暴露は、慢性及び急性の炎症を引き起こし、生命を脅かす健康問題を引き起こし、既存の病気や障害を悪化させますし、たがって、COVID ウイルスが直接地域を標的にしているのではなく、既存の健康状態を悪化させるのは、血管系や重要な臓器全体に広がるスパイクタンパク質、有毒な刺激物やフリオンによるワクチン誘発性の炎症です。そのため、がん、糖尿病、心臓病がサッズに変わります。マスメディアとワクチン産業団地がそれら全てをカバーするために最善を尽くしているにもかかわらず、心臓と脳の炎症は大きな問題であり、COVID ラブからは珍しいことではありません。スパイクタンパク質が凝固して血管系を詰まらせると、血栓ショットの犠牲者は、注射後ほぼ即座に、わずか数時間、数日、または数週間、生命を脅かす問題を経験しています。COVID-19 のワクチンが体のシステムを汚染した後、重度のアレルギーが醜い頭を抱えています。心筋炎は血栓の犠牲者にとってどこでもニュースになっていますが、主流のニュースでさえそれを無視することはできません。隠蔽自体は解き放たれ、真のパンデミックはスパイクタンパク質の注射によって現在顕著になっている病気や障害です。